アレク
モッチークロスカルチャーディスカッション。
その仮面ライダーシリーズあるじゃないですか、はい、でこれは皆さん人間でこうなんかベルトをつけて変身するみたいなイメージなんですよ僕は。
はいはいはい、
そこまでは合っていますか。
平成になって始まった、
は
い、
い
わゆる平成というか2000年以降に放送された仮面ライダーに関してはほぼそういう認識でいいと思いますけども、
はい。なんかその皆さんつながっていらっしゃるんですか、そのキャラは。そのウルトラマンとかもその後で知ったんですけど、その兄弟とかもいるじゃないですか。そういう感じで仮面ライダーたちもそのみんな知り合いっていう感じなんですか。同じその。
ああ、その辺がですね、はい、アメリカで放送されてるのと、
はいはい、あ、違うと。
ちょっと違う。
ああ、そうなんですね。
っていうのも。うん、微妙なんですよね。
はいはい。
つながってるような、つながってないようなっていう。
はあ。
だから、作品として見れば、
はい。
まあ、一年ごとに、
はい。
別作品と思って、
あ、
考えた方が
いいと。
いいですね。
ああ、そういうことですか。
ただ、はいはい、昭和、2000年代以前に作られた作品で、
はい、
特に初代の仮面ライダーから V3、仮面ライダー V3 っていうヒーローがいるんですけど、
はい、
それにかけては繋がってます。
ああ、そうなんですね。
っていうのも、仮面ライダー V3 の第1話は、まず登場するのが、はい、その初代仮面ライダー、いわゆる1号、2号なんですよ。
はいはいはい、
で、その、ショッカーっていう、
はい、わかります。
怪人組織がね、いたんですけども、まあ、それが、ギルショッカーになって、仮面ライダーに退治されてっていう形で、一回仮面ライダーっていう作品は終わるんですよね。
ああ。
で、新番組仮面ライダー V3 っていうのが、
はい。
スタートしたと。うん、そしたら、まあ、一旦平和が訪れたと思っていた日本だが、はい、新たな敵組織、デストロンが現れたと。でデストロンの怪人が暴れていると。でそこに颯爽と現れるのが1号2号なんですよ、
はいはいはい、
まずは
一緒に、
おお、はい、でそこに一人の青年が割り込んでくるんですよ。
ほう。
風見四郎っていう、
はい、
でその青年は人間なんですけども、
はい、
そのデストロンの怪人に、父と母と妹を殺されてるんですよ要はもう家族本人以外家族全員殺されていると。でその敵討ちをしたいと、
はい、
で、1号と2号に、俺を改造人間にしてくれと、頼み込んでくるんですね。
はいはいはい。
で1号2号は断るんですよ、
はい、
そんな私利私欲で改造人間にすることはできないみたいな形で、
はいはい、
でもその風見四郎はその敵討ちが、やめられないと言いますかね、その、
はい、
1号と2号が改造人間にしてくれないんだったら俺一人の力でデストロンを倒すっていう形で挑んでいって殺されてしまうんですよ、
はい、そうなんですね。
でそれを哀れに思った1号と2号が、
あ、
はい、改造して
生き返らすと、
仮面ライダー V3 として生まれ変わらせると。
へえ、いいですね。
で、その当人1号と2号は、そのデストロン怪人を倒すために、はい、消息不明になるという。
ああ。
で、まあ V3 あとは頼んだぞ、みたいな形で、
はい。
生死不明の状態になると。
はあ。
そしたら V3 は、もうその、俺は、その、敵討ちとかはもう忘れて、
はい。
日本の平和のために戦うと。心に誓って第1話が終わるみたいな感じの流れなんですよ、
はい、それで第1話なんですか。
まあそんな感じですね。
あ、それ熱いですね。いいですね。
熱いですよ。
やっぱり僕こういう話を聞くとやっぱ初代の方が見たいですね。
そうですね、結構そのアメリカのヒーローものも、
はい、
いろいろね、最近映画になったりして、ちょっと一部複雑になったりはしてますけど、基本的な部分っていうのは、
はい、
結構完全懲悪の部分もありますもんね。
はい、そうですね。
その、日本のヒーローものはどんどんどんどんなんか複雑になっていって、
うん、
なんか正義の味方のはずなのに悪いことしてたりとか、
ああ、そうなんです
か。怪人やのにちょっと人間味溢れるところがあったりとかってして、どっちが正義なのっていうのがね、曖昧になったり、 してたりはするんですけども、やっぱりね、その僕らとしては、まあ、なんていうのかね、完全懲悪って言いますか、もう、敵は敵、味方は味方っていうかね、その悪は悪、正義は正義みたいな、
はい、
あのスタンスの方が分かりやすいと言いますか、単純に、まあ、燃えることができるっていう。
はい、
感じには思いますよね。
すごいですね。
ただまあ最近ね、やっぱりアメリカでもアベンジャーズみたいなのがね、
はい、
編作られたりとか、
そうですね、
してて、ちょっとそういう正義と悪の立場が逆転したりとか、
はいはい、
ちょっとやっぱり小難しい部分が出たりとかはしてますけど、この間もね、なんかアイアンマンがこう敵になったとか、
はいはいはい、
作品があったような感じはしますけど、
うん、そうですね、
今度もね、なんかスーパーマンとなんだっけ、バットマン、
そうですね、
なんかコラボするけど、
はい、
スーパーマンが敵敵というか悪、
はいはいはい、
なんかそんな感じで扱われたりとか、
そうですね、
でバットマンが説得するとかなんとかいうなんかよくわかんないような感じになってるけど、はい、なんか単純にね、なんかこう正義は正義で共闘して戦ってくれたらいいのになとは思うんですけども、
う
ん
う
ん、
そうですね、
まあね、えそういうのがやっぱ一般受けしにくいのかなとか、
はいはいはい、
そうですね、やっぱりそのオタクじゃない一般層をいかに引き込むかっていうのがヒットの要因っていうのもありますからね。
そうですね、
で特にやっぱり女性に見てもらわないと厳しいっていう、
あ
いくら、ね、いい作品つけてもやっぱり女性にそっぽ向かれたらヒットしないっていうのがやっぱりありますから、う
ん、はいはいはい、
やっぱりそういう点でね、そういうイケメン役者を使ったりとか、
そうですね、
でちょっとこう女性客をおいでおいでみたいな形で引
き
込むっていう傾向がやっぱりありますよね。
そうですね、
まあいろいろね、うん、はい、ありますけども、
はい、
なんかウルトラマンとかに関して何かありますか？
あります。
あ、例えばどんな？
ウルトラマンもそうなんですけど、その僕が知る限りですよ、なんかそのウルトラマンたちがいる星からこうやってくるっていうイメージがあるんですけど、なんかその前一瞬何かその番組か何かでウルトラマンのなんか場面を見たんですけれども、なんか人間がこうウルトラマンに変身していくですか、それとももともとウルトラマンがいて地球を守りにこう来るみたいな感じなんですか、
ね、そうですね、これも皆さん、ちょっと待ってください
。はい。
マナーモードが解除されてた。どこまで話したっけ？
そのウルトラマンですね。
ウルトラマンに関しても、
はい、
ちょっと複雑で、
はい、
最初の頃
は、
は
い、
特にそのつながりっていうのはなかったんですよ。そっから始まってるんですよ。
はいはい。
もともと、その、ウルトラ、兄弟がいるとかっていうのは、なかったんですよね。
あ、で、
漠然と、その、M78 星雲っていう、
はいはい、はい。
光の国っていうところがあって、そっからやってきた宇宙人ヒーローっていうところで始まったのがウルトラマンなんですよね。
ほうほう。
で、実は、初期のウルトラマンっていうのは、4部作、はい、になってまして、
はい、
で、ウルトラマンシリーズというよりもどっちかっていうとウルトラシリーズだったんですよ。なので、1作目はウルトラ Q っていう、
はは、
うん、怪獣と人間の話っていう感じ、
はいはいはい、
ちょっとゴジラを発展させたような感じで、
は
あ、で、まあ、日本に、まあ、怪獣がなぜか現れて、でそれに対して人間が知恵と工夫で立ち向かうみたいな感じの、
はいはいはい、
お話が最初の、まあ、ウルトラシリーズのウルトラ Q っていう作品 で、
はい、
でその後に放映されたのがウルトラマンなんですよ。
あ、そうなんですね。
でウルトラマンが終わってその後に始まったのがキャプテンウルトラっていうこれは、まあ、ウルトラマンと全然関係ない、
あ、そうなんですね、
作品も仮面ライダーとかを作った東映が制作してて、
はい、
で、なんだろう、どっちかっていうと、その、アメリカのヒーローもののイメージを色濃く受けてて、
はい。
で、まあ、なんていうのかな、まあ、その、人間と宇宙人が、まあ、宇宙の謎って言いますか、宇宙人とか怪獣とかに立ち向かうっていう感じの、はあ、特に巨大ヒーローが出てくる作品ではないと。
あ、ないんですね。
はい。等身大の、まあ、宇宙服を着た人間が、
はい、
銃とか、 ミサイルとかで戦うみたいな、そんな感じの、あとはその宇宙船に乗って戦うとかいう感じの、
はは、
まあ、作品だったんですよね、
はい、
でその作品を挟んで、ウルトラセブンっていうのが始まるんですよね。
あ、わかります。
でその4作品がウルトラシリーズ4部作っていう感じになってて、
はい、
だからあのウルトラマンセブンじゃないんですよ。
あ、ウルトラセブン、
ね、ウルトラセブンなんですよ。
ああ、そうなんですね。
ウルトラ Q、ウルトラマン、キャプテン、ウルトラ、ウルトラセブン。
はいはいはい。
っていう形で。で、そこで1年か2年ほどブランクが空いて、
はい。
で、作られたのが帰ってきたウルトラマンなんですよ。
あ、それで帰ってきたなんですね。
はい。
もう僕、どこから帰ってきたのかがもう。
そうなんですよ。最初は、その初代のウルトラマンが、帰ってきたっていう設定でスタートしたんですよ、
はい
はいはい、なんだけどやっぱり制作の途中で全く同じヒーローだと、
はい、
やっぱりおもちゃとかも売れないし、
うんうんうん、
子供も飽きるだろうということで、
はい、
で、初代のウルトラマンと帰ってきたウルトラマンは別人やということになったんですよ、はい、
え、あの違うんですか、
途中から別になったんですよ。
あ、え、ルックス的には結構似てる感じですよね。
ルックスもそうですね。体のラインが、
はい。
一重か二重かっていう感じで、よく見たらやっぱり違うんですけども、
はいはい。
ベースとしては似てますよね。
そうなんですね。
だけど、やっぱり、ですね、最初は予定はなかったんですけども、
はい。
そのウルトラセブンに登場した諸星団役の森次浩二さんっていう人が、
はい。
ゲストに出演することが可能になったんですよ。
はは。
で、最初は、ウルトラセブンの諸星団とは別の役で出演する予定だったんですけど、
はい。
どうせ諸星、森次浩二さんが出るんだったら、やっぱり諸星団として出てもらいたいと。
おー。
で、諸星団と出る、諸星団として出るんだったら、当然、ウルトラセブンを出したいっていう。
そうですね。
流れになって、はい、それで帰ってきたウルトラマンに、ウルトラセブンが、
あ、
最初出てきて、
はい。
あの、ベムスターっていう怪獣が出てきた時に、
うんうん、
ウルトラマンに、そのウルトラブレスレットっていうのを渡す役として、
あ、
はい。
現れ
て
る、ね。
登場するっていう。
で、
それからまたしばらく間が空いて、今度は初代ウルトラマンの、ハヤタをやった黒部進さんが今度はゲストとして出演することが可能になりましたと。
はい。
ということは、やっぱり、ハヤタ隊員として出てもらいたいと。
おぉ。
ということは、初代ウルトラマンも出したいなと。
はい。
そこで、帰ってきたウルトラマンとウルトラセブンと初代ウルトラマンの3人が揃うっていう。さあ、揃ってはいないのか。帰ってきたウルトラマンを助けるためにウルトラマンとあ、初代ウルトラマンが共闘するのか。
あ、 そ, う
なんですね。その時に、早田と諸星団が握手するっていうシーンを撮ったんですよね、でそれが撮られてからウルトラマン、初代ウルトラマンと帰ってきたウルトラマンは別人ということになったんですよ。
あ、そうなんですね、
はい、で、その後ウルトラマンエースっていう作品が作られたんですけども、
はいはい、
で、今までウルトラマンの中にゾフィーっていう、
はいはい、
あのまた、ね、ウルトラマンの上司みたいな、キャラクターがいましたと。でウルトラマンいます、ウルトラセブンいます、帰ってきたウルトラマンいます、ウルトラマンエースもいます。第1話でその5人が出てくるんですよね。
あ、一気にですか。これファンはもうめちゃくちゃ嬉しいんじゃないですかね。
でそこから、ウルトラ兄弟っていう設定ができたんです。
はいはいはいはい。
で最初は本当に兄弟やったんですよ。
あ、そうなんですか。
はい。
え、それはその人間の時の設定ですか、それともその
じゃなくてウルトラマンの時の設定ですね。
あ、はは、そうなんですね。
だけど、後々でやっぱりね、似てないじゃないかと、兄弟。いや、似てるのはゾフィーとウルトラマンと帰ってきたウルトラマンだけで、ウルトラセブンは似てないじゃないかと、はいはい、ウルトラマンエースも似てないじゃないかと、いうことになって、で、まあ、兄弟は兄弟だけど、
はい、
異兄弟っていう、
あ、
いわゆるその兄弟のちぎりを交わした他人っていう、
あ、設定になったんですね。
設定に強引に
はいはい、はい、
なったっていう形で。
で、
ウルトラマンエースの時に、ウルトラの父っていうのが出てくるんですよね。
はいはいはい。
で、父って、まあ、その名の通り、まあ、そのウルトラ兄弟のお父さんっていうイメージで出てきて、
はい、
でも、ウルトラ兄弟は実の兄弟じゃなくて、本当は赤の他人やと。
うんうん、
だけど、宇宙警備隊っていう組織を作るにあたって、 ね、一心同体みたいな形にするために兄弟の契りを交わしたみたいな、
はあ、
まあ、日本では昔からよくある設定やったんですけども、はいはい、まあ、ウルトラの父が出てきました、ウルトラの母が出てきました、そしたら息子も出そうやないかということで、うん、
はい、
でそのウルトラマンエースの後に始まったのがウルトラマン太郎という、
あ、太郎は実の息子なんですね。
そうですね、ウルトラの父とウルトラの母の実の息子っていう、
へー、
はい、
そうなんですか、面白いですね。
で、太郎の後に始まったのがウルトラマンレオっていうんですけども、
はいはい、
ウルトラマンレオは、ウルトラ兄弟ではなかったんですよ。
え？
もう出身地も違う。
は、それは M78。
ウルトラマンたちは、ウルトラ兄弟は M78 戦友光の国出身なんですけども、
はいはい、
ウルトラマンレオは、獅子座 L77 世っていう、星雲でもない。まあ、普通の星の出身っていう、
はいはい、おでもウルトラマンなんですね。
で、マグマ星人っていう悪の宇宙人にそのふるさと L77 世を滅ぼされて、
あ
で地球に、
はいはい、
まあ、移り住むようになったっていう設定で、でもう第1話ですでにウルトラセブンと開講してるんですよ。
はい、
第1話でいきなりウルトラマンレオとウルトラセブンは知り合いっていうところから始まってるんですよ。
はいはいはい、
で物語が進むにつれてウルトラセブンの口からウルトラセブンの口からおよびウルトラマンレオの口からいきさつが語られるっていう。
あ
ちょっと混乱しましたね、やっぱり子供の頃。
ああ、そうですか。でもちゃんと繋がるんですね。
最終的には、
ウルトラマンになるんですか？
まあ、最終的にはウルトラマンになると言いますか、もう第1話でウルトラマンなんですけども、ウルトラ兄弟ではないっていう、ちょっとね、本当に微妙な難しい関係性やったんですよ。で、物語の中盤ぐらいに、ウルトラマンレオの実の弟のアストラっていうのが出てくるんですよね。
はい。
で、それはもう本当に、実の兄弟。
うんうんうん。で、みんな人間のその姿にもなれるってことですか？
そういうことですね。
ああ、で、ウルトラマンになってる時って会話とかできるんですか？
ウルトラマンの時に会話をするシチュエーションがあるのは、初代ウルトラマンと帰ってきたウルトラマンですね。は
い、なんかその、シュワーとか。
いや、ちゃんと、言葉でコミュニケーションは
取
ってますね。
で、
あとは、そうか、ウルトラマンエースもそうか。で、ウルトラセブンと、ウルトラマンレオだけが、そのウルトラマンが人間の姿に擬態するっていう設定です。
ああ、逆ですね。
で、その他のウルトラマンは地球人と、融合する。
ほうほうほう、
まあ、乗り移るっていうんですかね。
はいはいはいはい。
地球人の体を借りて地球に滞在するっていう設定で。
へえ。じゃあこれは、ストーリー的に全部繋がってるっていうことなんですかね。
そうですね。ウルトラ、つながりか、つながりもね、あるといえばあるんですよね。
あ、
うん、ただ、例えば、ウルトラマン、シリーズ通じて一貫した防衛チームっていうのは出てこないんですよね。
あ、そうなんですか。
要は、そのウルトラマンの時は科学特捜隊、ウルトラセブンの時はウルトラ警備隊。
はいはい。
で、帰ってきたウルトラマンの時はマット、ウルトラマンエースの時はタック、ウルトラマンタロウの時はザット、ね、ウルトラマンレオの時はマックって言って、地球を守る防衛チームが、その時その時によって変わってるんですけども、
あ、
それに関しての引き継ぎは一切ないので。
ないんですか。
はい。
あ、
なので、そういう点で見ると継続してるんやろうかと、
はいはいはい、
物語としてつながりはあるんだろうかと、
うんうんうん、
でそれおかしいじゃないですか。やっぱヒーローが変わるたびに防衛チームも変わる、
はい、そうですね。
でやっぱ同じチームがずっと続いてる方が普通というか自然だけど、
はいはい、
それがやっぱ毎回
違う、
ね、一新されてるから、
はい、
だからあくまでも作品として見れば別物なんだろうなって
、
うん、
あ、じゃあその前その違うウルトラマンが戦った怪獣ですよね。
はいはいはい、
宇宙人はじゃあもう一切出てこないってことですよね。その有名な僕が知る限りのバルタン星人とか。
あ、それがですね、出てくるんですよ。
あ、 え、それは全く同じなんですか？息子とか
全く同じだったり、息子だったり、別人だったり、その辺もね、
はい、面白いですね。
全然キャラクターによって違うんで、
はいはいはい、
その辺は、一緒ごたに考えてるよりも、その作品ごとに、ここに出てくるバルタン星人はどうだっていう形で覚えないと、
はぁ、
しょうがないっていう感じで。
はいはいはい。いや、面白いですね。
だから人気怪獣なんていうのはやっぱりリメイクして出てきたりとかはするんですけども、
ほうほう。
つながりがあるかどうかと言われると微妙っていうのが、
はいはい。
ちょっと説明しにくい部分ではありますよね。
うん、で、その僕が見始め、一から見始めるとしたら、やっぱりウルトラ Q シリーズから見た方がいいとは思いますか？モッツさん的には。
どうだろう。まあ、時間と余裕があるなら、
はい。
そうですね。まあ、ウルトラ Q っていう作品も、その、つぶらやプロっていう制作会社の、
はい、
その、全貌を知るっていう意味では見てほしい部分もあるんですけども。
はいはいはい。わかりました。
そうですね。まあ、年表的には、やっぱりそういう方、そういう位置にいるので、
はい。
そういう、まあ見てもらったら、その、あ、ウルトラマンが始まる前にはこういうやつをやってたんだなと。
ああ。
ね、カラーじゃなくて白黒なんですけども。
あ、そうなんですか。
白黒作品の割には、よくできてるなーって思う部分も多々あるんですよ。
やっぱはいはいはい。
この当時からこういうことをやってたんだみたいな。
いいですね。面白そうですね。
のもあるんで、もし時間と余裕があるんだったらやっぱり見てほしい部分ではあるんですけども。
はい。
どっちかっていうと、まあ、後回しでもいいかなーって思わないこともないかなーっていう感じですよ。うん、まあ、まずはそのウルトラシリーズ、ウルトラマンシリーズを見てもらってから、うんうん、
はいはい、
ただちょっと物足りないな、もうちょっと何か見たいなっていうのがあれば、まあ見ていただくっていう感じの、
はい、
スタンスでもいいかなっていう、感じですかね。
うん、
で、まあ、ウルトラ、あ、まあそういう、なんていうんですかね、その M78 戦雲出身の宇宙人っていう設定のウルトラマンっていうのは、
はい、
ウルトラマン80 ぐらいで一旦テレビは終わってるんですよ。
あ、そうなんですか。
で、それから16年ぐらい、かなり長い間ブランク空いてるんですね。
知らなかったです、ね。はい。
で、本当に久しぶりに、まあ、ウルトラマンシリーズが復活したのが、ウルトラマンティガーっていう作品。
あー、わかりました。もう、この辺からもなんかちょっと、
そっからちょっとそうですね。もう、M78 星雲、何それ、美味しいのみたいな。
はいはいはい。
感じには。
変わりましたよね。なんかその、
はい。
子供、今の時代の子供に合った感じがしましたね、僕が見たとき。ああ、そうなんですね。
まあ、遥か昔に地球にやってきた、
ほうほう、
まあ、光の巨人みたいな、ざっくりとした感じの設定でしたね。
あ、
宇宙人っていう設定はどこにも出てこないと。
うんうんうん。モッチさんは全部見てますか？今も。
はい。もうほとんど見てますね。
で、それはウルトラマン以外でも仮面ライダーシリーズも、最近のやつとか見てるんですか？
そうですね。とりあえず一回は必ず見てますね。
おー。
やっぱりその中でも好き嫌いって言いますかね。その、めちゃめちゃハマったとか、そうでもなかったっていうのがあるので。
はいはい、ああ、そうなんですね。
まあ、テレビシリーズで一回見て、それっきりっていうのもありますし。
はいはいはい。
まあ、本当に気に入ったら、ね、ビデオ借りるなり、買ったりして。
はい。
まあ、コレクションしてるっていうのもありますし。
おー。だからその、ごめんなさい。まだ質問してもいいですか？
あ、はい、何でしょう？
これも、なんか、スタヤかどっかで見たんですけど、
は
あ、なんか、仮面ライダーの初代と、何ですか？今のが戦うみたいな映画ってありましたよね。
仮面ライダーと、初代ウルトラマンが共闘するっていう。
あ、いや、ごめんなさい。仮面ライダーシリーズでなんですけど、なんか、
仮面ライダーシリーズ、
なんか昭和と平成がなんかのどっちが強い的ななんかポスターを見る。
ああ、最近そうですね。はいはいはい。
で、なんかその投票によってエンディングが変わるみたいな。
そうですね。仮面ライダーガイムっていうのをやってた時にやってましたね。
は
い、
で、その時に僕は見た時にモッチさんはどっちをこうファンとしてどっちのエンディングが見たかったのかなと、どっちが勝ってほしかったのかなと聞きたかったんですよ。
ああ、もう僕は そうですね、いまだにその作品見てないんですね。
ああ、そうなんですね、
うん。っていうのも、やっぱりその仮面ライダー同士を戦わせてどっちが強いとかっていうのは、関係ないんですよ。
はいはいはいはい。
うん、
ああ、そうなんですね。あ、じゃあそういう理由で見ないと。
はい、ああ、見てないです。いまだに見ないし、
はいはい、
今後もちょっと見る予定は
ない
とはないです。で、結論としては僕も知ってるんですよ。
あ、そうなんですか、
ね。はい。両方作られてます。
あ、
だから昭和が買ったパターンと平成が買ったパターン両方作られて、
はあ、
で、映画は投票で上映されましたけども、その後発売された DVD とかブルーレイは、
あ、
どっちもあります。
あ、そうなんですね。はい、そうですか。
でも、結局はその昭和、ライダーが買ったパターンにしても、平成ライダーが買ったパターンにしても、最終的には、共闘します。
ああ、と思いました。ああ、そうですか、うん。
で、まあ、ハッピーエンドみたいな。
はいはいはい。
だけど、僕はそこまでに至る、その茶番が、
はい、ああ、受け付けないですね。
うん、
はいはい。
なんていうのか、もう本当に、ただの話題作りとしか、ちょっと感じられなかったもので、はい、そこに何の必要性があったんやろうなっていう、仮面ライダーとしての、作品としての必然性っていうのが感じられなかったんで、
うん、
作品としては見るつもりはないですね。
はあ、
情報としては、まあ、知っておく部分はあるとは思いますけど。
はいはいはい。そうですか。そういうことですか。
っていう感じですか、
ね、あともう一ついいですか、すみません。
ちょっと休憩というか、トイレ行かさせてもらっていいですか。
あ、どうぞどうぞ、すみません。
ちょっとじゃあここで休憩を
一回入れます。はい。これ切れますか、スカイプは。
いや、このまま。
いいうん、あ、そうです。ごめんなさい。
いや、いいです。ちょっとすみません、トイレ。
はい、どうぞ。
すみません、お待たせしました。
はい。すいません、なんか
ちょっと長くなったんで、何回かに分けたりとかするのは別にいいです。2回とか3回に。
はい、もう問題ありません。こんなに長くなると思っていません。
あ、いやいや、
すいません、本当
に。いえいえ、こちらこそ。
もう、特撮に関しましては、その、見始めるのは確実なんですけれども。
うん、
モッチさんと一度こう、なんていうんですかね、こういうお話をした後で、さらに魅力を感じたら見よう、自分の中でずっと決めていましたので、
はいはい、
これでちょっと、ウルトラマンと仮面ライダーシリーズ、ちょっと見ていこうかなと思いますね。
あ、そうですね、よかったらぜひ。なんかさっき言いかけてた質問みたいな。
そうですね、はい。まあ、最後の質問っていいですか。はい、
はい、はい。
よろしいですか？
はい、どうぞどうぞ。
すみません。あと最後なんですけど。
はいはい。
これ戦隊ものなんですけど。
はい。
これも、モチさんの意見が知りたくて、よく、スペシャルとかで、なんていうんですかね、いろんなヒーローが、もう、みんな集まるみたいな、
は
い、あるじゃないですか。で、僕、よくはご存じないんですけれども、
はい。
なんか赤色がリーダーだっていう、
はい、
まあ、勝手に、あ、実際そうなんですかね、赤色がリーダーなんですか。
これも作品によっては、
はいはい、
純粋なリーダーではないパターンもありますね。
あ、そうですか。
リーダーではなくて、主人公、
はいはいはい、
だから実質のリーダーは青やったり、
はいはい、
緑やったり白だったり黒だったりっていうのは作品によってやっぱりあるんですよ。
はい。
赤だけがリーダーっていうわけじゃなくて、
ない。
例えば年齢的な部分、組織としての部分っていう意味での実質的なリーダーっていうのが赤以外やったりする場合はあるんですよ。
ああ
。で、もちろんその女性がリーダーだった時もありましたし。
そうなんですか。
カクレンジャーっていうやつ。
はい。
作品は実質、鶴姫っていう、白のヒロインが、まあ、実質リーダー。
あ
ー。鶴姫が、他の4人の男の子を集めて、
はあ、
まあ、5人の戦隊を作ったっていうところからストーリーが始まったりするので。
はいはいはい。
そうなんですね。あとはタイムレンジャーも、
うん、
そのピンクの女性がリーダーだったり、した時もありますね。
そうですか。
で、あと、マジレンジャーっていう まあ、魔法戦隊マジレンジャーというのがありまして、
はい、
それは赤が一番年下末っ子、5人の中の一番末っ子っていう設定っていう、ちょっと変わり種もありますね。
大体、
うん、リーダーっていうのはね、レッドっていうのは一番年上とか一番あの頼りがいがあるとか、
はいはいはい、
ね、いう設定が多いんですけど、
うんうん、
まあ、そういう逆転の発想みたいなのもやっぱりあるんで、
あ、
まあ、一概にね、レッドが イコール一番偉くてリーダーでっていうわけではないっていう、
はいはいはい、
その辺はもう作品を見て感じ取っていただくっていう形にはなると思うんですけども、うんうん、でもやっぱりなんだかんだと言って、はい、レッドが一番行動力があって、ね、何かこうピンチに陥って、ね、4人がもうダメだって言ってる時にレッドだけがこう立ち上がってみたいな、
はいはいはい、
っていう点でレッドがあのクローズアップされるっていうのはやっぱりどの作品でも共通してあるかなっていう感じですよね。だから実質主人公、
あ、
うん、まあ、5人とも主人公なんだけど、その中でも特にっていう感じですかね、はい
は
い
は
い、
でその映画ではもう歴代のこう赤レンジャーが出るって来るわけじゃないですか。
そういうのがありました、
ね、それは実際に本当 の, その役者さんたちがみんな出てきてらっしゃるんですよ
ね。さすがに全員っていうわけにはいかなかったですね、
はいはいはい、
一部の出演可能な人だけがっていう形で、
じゃあそういう系もご覧になりましたか。
あ、見たのもありますね。テレビシリーズでやってた、作品に関しては大体、まあ、1回は必ず見てますね。
あ、うん、そのこんなに戦隊のこうヒーローがたくさん集結するん で、どのぐらい強い敵なのかと、敵も歴代の人たちがみんな集まるのかなとか、
まあ、その辺はそうですね、まあ、その敵も言ったらいろんな敵組織の連合軍やったりとか、しますし、まあね、こう主人公というかヒーローよりも若干強くしようと思えば、まあ、ちょっとした工夫で、ね、すぐに強くなったりできますから、
はいはい、
まあ、その辺は、暗黒大魔王が加わったとか一人が加わっただけで急に強くなったとか、そういうのはよくあるパターンなんですけども、
そう
まあそうですね、全部が全部把握しようと思ったらちょっと大変かもしれない、
ね、そうですね、そうですね、
何から見るっていうとちょっと、やっぱり基本はその古いものから見てもらう方が混乱がなくていいかもしれないですね、
うん、
やっぱり最近の特に平成に入ってからの作品っていうのは結構、まあ、年々ストーリーとか設定が複雑になっていたりしますんで、
あ、そうですね、うん、
その辺を把握するだけで手一杯っていう形で 100% ちょっとドラマ部分を楽しめないっていうのも、
はい、
ね、なきにしもあらずなんで、
はい、
そういう意味では昔の作品っていうのは本当に、まあ、単純明快と言いますか、
うんうん、まあ、でもウンチさんとお話しして、やっぱり、まあ、まずはウルトラマンからちょっと見ていきたいなと思いました。
そうですね、ウルトラマンは基本見やすいかな、
うんうん、いや聞けてよかったです。
あ、いえいえ、だいたいその日本のヒーローのことは分かっていただけましたか。
そうですね、あ、お腹いっぱいですよ。
そうですね、またこの最近そのハリウッドで、
はいはい、
日本の作品をちょっとリメイクしてね、うん、作ったりとかすることがやっぱりありますんで、
はい、
まあ、これから、まあ、日本のヒーローとかが、まあ、アメリカでリメイクして登場してくることも多々見受けられるとは思いますんでね、
はい、
そうやってまあ日米、まあ、共同で作ってくれるのはありがたいけど、ちょっとその日本側もうかうかしてると、まあね、アメリカさんに持ってかれちゃうよみたいな、うん、美味しいところだけ持ってかれちゃうよみたいな部分もあるかもしれないんで、
はいはいはい、
ちょっと頑張ってほしいところではあります。
そうですね、
まあそんな感じですかね。
そうですね、
ちょっといろいろとそういう日本とアメリカの特撮事情といいますかヒーロー事情を語ってきましたけど、
はい、
どうでしたか。
いやいや、でもすごくなんていうんですかね、知識が曖昧だったもので、なんかこういろいろ自分が知らないことをたくさんこう学べたので、 やー、楽しかったですね。
あ、そうですか。そう言ってもらえるとありがたいですね。
はい。
まあ、よかったらまた、その、
そうですね。
日本の作品、ね、アニメにしろ、はい、ヒーローに、特撮にしろ。
そうですね。
はい。面白い作品いっぱいあると思いますんで。
そうですね。
また機会があればぜひ見ていただ
きたいですね。はい。
はい。できましたらまた番組の中で語っていきたいなと思います。
そうですね。はい。またに、続編もやりましょう。
はい。じゃあまあ最後に、よかったら、はい、何か告知していただけると。
はい。
はい。よかったら
どうぞ。そうですね。あ、よろしいですか？
はい。
はい。じゃあ、自分の番組の告知とかでもいいですか？
あ、いいですよ。
あ、そうですか。じゃあ、そうですね。アレラジ、シャープ、アレラジという、まあ、アメリカ人の僕が日本に、住みまして、まあ、自分の好きなものを、こう、語っていく、ポッドキャスト番組を始めたんですけれども、うん、まあ、まだまだ、始めたばっかりでして、やっと10話を超えた感じなので、
はい、
一度聞いて、応援の方よろしくお願いします。
はい。
はい。
シャープアレラジで検索、
ね。そうですね。
あれ、シャープでよかったんですか、はい、ハッシュタグじゃなくて。
ごめんなさい。アメリカだと多分シャープって呼ぶんですよ。
あ、ハッシュタグとは言わない。
そうですね。多分ツイッターが。
あれ、なんかシャープとハッシュタグって微妙に形違いますよね。
ごめんなさい。もしかして僕間違ってるかもしれないです。ハッシュタグの方ですね。
あ、ただでも多分、シャープとかはつけなくても、はい、ひらがなであれ、カタカナでラジ。
はい。
で、検索していただいたら出てくると思います。
そうですね。
なのでよかったら皆さんもぜひ聞いてみてください、
はい、お願いします。
はい、というわけで、長々とお付き合いありがとうございました。
いえ、こちらこそありがとうございます。
この辺で締めたいと思います。
はい、
はい、というわけで、アレックスさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
お疲れ様でした。
お疲れ様です。